こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
2022年11月22日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュースが届いております。はい、今週はスポーツ、バズ、アニマル、フィッシング、芸能、アプリ、さあ、いつも通り平子さんに引いていきます。
フィッシング気になるけどな。
ちょっと珍しいですけどね。
じゃあこちらにしましょう。
割と真ん中あたり、ドン。アプリの募集、神奈川県ラジオネーム、自営と経営。柿の木を撮影すると甘いか渋いかを判別してくれるアプリ、
すげえ、
渋甘が話題に。
すげえ、
はあ、
これはすごい、めっちゃ甘そうって思うけどね、どんな渋柿でも、うわー、なんで、どうやってんの、
どうやってんだろう、何でわかるんだろう。
意外とそんな複雑な構成ね、システムじゃなかったりするよね、こういうのって、
そうだね。
だからもう農家さんが事前にもうそこにバーコード、渋いなら渋い、甘いなら甘いのバーコードをなんか入れ込んで、見えないように入れ込んで、それをただスキャンしてるだけとかの可能性もあるからね。
ああ、そうだね。
それだとちょっとちょいざめですけどね。
ちょっとアップデート必要かもしれないね。
渋柿食べたことあります？
ありますよ、渋柿。
あの、庭になってるさ、はいはいはい、どっかの隣の家の雷親父みたいな、
あるある。
柿取ったことある。
あるある。
あれ、今見ないね。
あんまないっすね。
あの、壁からさ、
はい。
動画に突き出てる柿見ないね。
見ないっすね。昔見たけどな。
見たよね、取ったよね。
一口目めっちゃ甘いんすけどね。
なんか、わかる。風味として、あ、ふわって柿の風味だと思ったら、ビリビリビリビリビリビリって。
あれ何なんだろう、
電気流れたみたいなね。
おうおう、あるよね。
あれすごい、
うまいの、うまいっすもんね、牡蠣。
うまい、とろっとろのやつ、あれ何な
の、とろのやつ、ある
溶岩みたいな色してるさ、真っ赤なやつ。
牡蠣うまいよ
ね。うまい牡蠣ってうまいよね。
うまい
牡蠣ってうまい。でも梨とかってさ、いろんなブランド名ついてるじゃん。牡蠣玉聞かないね。
ああ、
21世紀
ぐらい、ぐらい有名なやつはないっす。確かに、なんか1個あるんだけど、ね、なんかなんとか
牡蠣とろっトロの柿食いたい。
食いたいね。
もう皮からブジュブジュのやつあるじゃん。
あ
んまやつ。
ああいうのなってくんねえが、その雷親父のジジイの。
あんまねえと、雷親父のジジイのところは。
トロ
のやつない
よ。雷親父
のジジイのやつで、外に突き出してるやつで、真っ赤なトロトロのやつ見たことない。あれトラップだからね。
トラップなんだ。
ジジイの。こらーって言いたいがための。
セコムみたいなもんなんですよ。あ、焼き芋は？焼き芋。
あ、焼き芋はね、あの、今スーパーで売ってるじゃん。
はい。
容器で。
スーパーでも。すっごいレベル高いですよ。
高い、うまい。
ほぼ全部トロトロの安納芋の、あのね、そうそうそうそう、いわゆる。
もうブランド芋だもんね。
え？
あれだから、昔の芋見なくなったね。昔の焼き芋。
北国のね。
そう。
あれないっすね。
ノーブランドの。
うん。
ノーブランドかどんじゃっていうの
もあるんでしょうけど。
うん。あれだから、あのほら、ジリンジリン鈴鳴らしながらさ、ベルみたいの鳴らしながら、リアカー引いてるタイプのおじさんの焼き芋もう見ないじゃん、
あの石焼き芋のトラックのやつでもめっちゃ甘いもん。でも
甘い、
すんごいの出してくるよ。
めっちゃうまい。でちょっと買うときって期間空くじゃん、1年ぐらい期間空くじゃん、最悪2年ぐらい期間空くじゃん、意外とすんなって思う。
あ、そうそうそう。うん、すんだよな、あれ。
意外とすんな。で、食ったら、あ、まあ、するか。でね。
だから今の子供、焼き芋ホクホクっていうイメージないかもね。
あ、そうだね。
ねっとり系。
そうだ。トロトロねっとり系だ。
あの味覚えさせないとな。
ね。新聞紙にくるめてさ。
ホクのやつもうまいんだけどな。
うまいうまい。あれもうまい。
バターつけて食ったりするのうまいよな、あれ。
うまい。体中の水分全部持ってくれるやつ。あれうまいな。
つけなきゃ食えないよね。
わかるわかる。
懐かしい。
熱い緑茶と一緒にうまかったな。
うまいよね。冷め切ったやつとかあったな、テーブルの上に。
あった。
こたつの上にあった
わ。ばあちゃん買ってさ、食え、熱いうちに食えって言われてんのに、こっちはさ、なんか友達と遊んだりしてるから食わずにさ、冷え冷えの食ったな。でも冷えてからの方が皮むきやすいんだよな。
ああ、そうね。
二度と戻ってこないな。
絶滅してるからな。
ばあちゃんが作ったあの広告で作ったボックスでさに
皮入れてね、
皮入れてさ、
ゴミを。
でじいちゃんが 皮ごと食えるぞって自慢してきてさ。
去年も聞いたよ、それってやつ。毎年お前言うんだよ、じいちゃんは。
じいちゃんは皮ごと食ってるから風邪ひかないんだって。切な
懐かしいな、
懐かしい。
じゃあもう一つ行きましょうか。じゃあフィッシング行きますか。
ああ、フィッシング。
ラジオネーム、神聖豚ゴリラ。下田歌劇モデルのルアー。大物しか釣れないと釣り人界隈で話題。
それ、そうだ、あんなキラキラしてんだから目は引くよ。あれが水面をピクピクピクピクって動くんでしょ。いや、でも見るもん。
見るね。
おう、うわ、ちゃんと髪の毛みたいなのもついてんのかな、
ね、
ちょっと
ちょっとヒラヒラして、バスもやっぱりごくりってなんじゃないですか、うん、下田歌劇の。
じゃあガチの下田歌劇見ても
ごくりって。いいともとが出てた時ぐらいの下田景気がまず
言われたらた
アルコ&ピース DC ガレージ、改めましてこんばんは、アルコ&ピースの坂井健太です。
平子ゆうきです。
毎週火曜日のこの時間、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。
お願いします。
平子さんは家を建てるらしいですけども、高円寺に一軒家ということで、うん、今はどうなんですか現状。
いや、もう細かいところの詰め段階、う
ん、あ、でもそこまで、
いや、行ったんですけど、まだまだちょっとあの値段がどうしてももうちょい下げたいなとか、いろいろ、でも逆に上がっちゃったりとかの時期ですね。
なるほど、
まあ、みんなが通る道ですよこれは。
そんな平子さんにちょっといい話あります。
はい。
スペインで村が丸ごと売り出されているそうです、うん。
いや、いらないです。
いやいや、村が丸ごとですよこれ、
はい。
スペイン北西部サモラ県のサルト・デ・カストロ村だ
そうで、かっけえけど、
首都マドリードから車で3時間のところ。あら、3時間だってすぐ行ける。東京から車でだから3時間だったら伊香保、群馬の伊香保温泉ぐらい。
伊香保はね、伊香保に行こうと思ってるから3時間が許容されるんであって、自分ちってなると、
でこれからほらちょっと遠くに、ち
でしかも
子供たちを、
いや、そうだけど違う、伊香保だったらいいのよ、
うん、
伊香保は分かんだよ、
うん、
そうじゃなくて、これね、言葉のマジックだわ。東京から3時間だったら伊香保じゃんか。
伊香保です、
うん、これ首都マドリードから3時間だから、じゃあこっから首都マドリードに行くまでの時間も換算してくんないと話合わなくなる。
ポルトガルとの国境に接してる、接してる村の、う
ん、だから言ってんの。
いや、いいと思うけどなこれ。ホテル、教会、学校、公営プール、うん、住宅44階、かつて治安警備隊が使っていた宿舎などで、人がだけがいないっていう話らしいです。30年以上誰も住んでいないらしい。
じゃあちょっと歴史的な建物なんかも
かもしれないですね。
な
んでかっていうと、今の所有者が観光地にしようと思って買ったけど、うん、なんだかんだでまだ何もできてないっぽくて売り出された、う
ん、ほら、できないんだことです。こいつも、こいつっていうか所有者も知らない人だけど、いいやつかもしんないから。
いいやつかもしんないよね。
だからできなかったんでしょ。
いや、でも
3時間しんどいなってなったんじゃない。
どうすか、平子スペイン村。
平子スペイン村にはなんないよ。あのスペインにあってスペイン村っていうのっておかしいし、島にあるから島スペイン村が通用するんであって、全部スペイン村だから、そんなこと言ったら。見渡す限りがスペインの村なのよ。言ったら、スペイン日本村だから。スペインにある平子日本村。
それはもうご自由にこうしていただければ、この村を買えばいくらでも何したって結構ですから。
いや、まあまあ。
サルト・デ・カストロ村です
けど。相当だから村一つ分。
うん、こだわりはね、やっぱり強い方っていうのは聞いてますから、それはいくらでもしてください。
いいんだからな。
まあ、気になるのはお値段なんですよね。
まあまあまあまあ、はい、
こちら、
はい、うん、
26万ユーロ、およそ3800万円。
これ
結構買いじゃないですか。
うん、居抜き物件みたいなこと
だね。だって都内のワンルームマンションってこれからします
よ。余裕ですよ、もっとする、うん、下手したらね。
で、うん、村ごとですよ、3800万ですよ。平子スペイン村、
スペイン村か。
ほら、
サンパチ。
だって首都まで3時間だよ。
な、言ってんだってそれ。
通えなくはない
です
ね。
マドリードまでだから、まず。まずマドリードだから。だから、イカホだったら通えんのよ。
いや、もっと首都までかかったら、大変なことになりますよ。
え？いや、俺だ、マドリードテレビで、持ってねえから、マドリード TV の、
なんか俺が。マドリード TV。
マドリード TV で、俺が、レギュラー持っててやってたんならわかんだけど、そうじゃなくて、東京からマドリードに一回行かなきゃいけないから、で、向こうで仕事ないから、イカホから、イカホじゃねえや。なんだっけ、これ。
イカホじゃないですか。
イカホじゃねえや。
いいと思う。平子さんが村長になって人増やしていけばね、うん、いいんじゃないですか。
まあまあ、うん、村長か、
うん、うん、悪くないでしょそういうの、うん、村長っすよ、まあまあ、かっこよくない、まあまあ、共通の思想や理念を持つ者たちで集まった新しい形のコミュニティ、かっこいいね。なんかその
形がカタカナ形だな多分危ないんだよちょっと。
でも平子さんのことをファーザーって呼びます
。危ないんだってだから。俺が呼ばせんでしょ。それか有志を募るから自然とそう呼ばれ始めるんでしょ。危ないんだって一番。有志が共通理念とかちょっと大きな一個の家族だっていう括りなんでしょ。
早いなやっぱ。
いやいや
危ないことなんですよ。
で新しく入ってくるやつにもお帰りって言うんだろ。危ないんだって。危ない
ん
だ
って。何知ってんすか。で自給自足でやりっていきましょうよ、ね、
まあまあそれはね。
で、うん、ネットは禁止
でやばいんだってネットはダメなんだって
禁止外部からの情報は遮断実際遮断独自の SNS も作って
うわで汚い言葉遣いそこではもう禁止な
禁止
その独自の SNS でもお互いに褒めたたえ合うっていうだけの
そうそうねうん、うん、そうだねそれがいいわ
これを監視ではなく教養であるみたいなことを
やべえめちゃくちゃやばい
今この現代社会にもう疲れ果てた人間が集まってくる、ねうん、でお互いにあの なんだ否定非難するような言葉は禁止、うんうんうん、使用厳禁、うん、肯定をし合う、うん、で監視カメラがいっぱいあるけどそれは監視ではないんだよね
めちゃくちゃ怖い。
新人がそれ監視カメラって言ってビクって周りがちょっとピキつくんだよ。どうせ。絶対その新人、そのうち脱出しようとするとき、そのカメラのコードから切っていくじゃん。
この古い村でなんでカメラが多いの？
それ、カメラじゃないんだ。
子供かな？小さい子供が。
あれはファーザーの目だよ僕たちを見守ってくださっているんだ
怖いな
ぁありがとうトムソン
すごいね1年に1度行われる祭事もあります
から、ね、あるんだろどうせあるんだよ祭事が絶対ミッドサマーなん
ですよ恐ろしい村だな。いや、平子スペイン村。
罰を感謝って呼ばせんだろどうせ。罰を受けることを。
YouTuber 来ますよ本当に。
うわ来る。来るけどそんな4人ぐらいで来てその中の1人の女性は、うん、そこが住み心地良くなってくるんだろどうせ。
いやそうですよ本当にこんなになったら今日はそんな村に潜入したいと思いますっていう冒頭から始まるホラー映画に出てくるタイプの村ですよまさに
でもみんな温かく迎えられて、うん、あれなんか聞いてたの全然違うじゃんいい村じゃんなるんでしょ
そうそうそう
でフリーセックスなんだろ
やっぱ変だよ
どうせ俺がロン毛でひげ生やして
マジで、でもありだと思うけどな、うん、俺、平子村。マジでありだと思いますよ。う
ん、いや、まあまあ、もちろん理想ではあるけどね。だから、別荘をさ、いろんなとこに持ってる、うん、海外に持ってるなんてね、芸能人の方昔は話聞いたけど、うん。
はいはいはい。
スペインに村持つっていうのは、うん、今、キャンパーが山買ったりするじゃん、
ありますね、
山の一部を。
うん、
あれを、だから、まあ、スペイン。
おぉ。
だから、夏は必ず、スペイン。
めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、それ。
まあまあ悪くはない話だけどね。
だから村としてもう自分で 自由に作れるわけですから、
ゼロからね、
うん、ゼロから作れるわけだから、うん、だから
シムシティみたいなもんだよね。
そういうことです、本当に。
ガチのね、
マイバスとかやっぱ作ってほしいですね。
マイバス、
キャンドゥとかも
めっちゃ助かるけど、うん、サメもするな。
いやでもないと、でも住みやすさは大事だから、うん、外観はもうその平子さんのこと世界観は、まあ、任せますけど、
だから見せたから京都みたいなもんで、
そうそう、京都
は変えるよ、
コンビニみたいなこと
です、うんうんうん、ちょっと色は変えて、うん、その村にね応じた雰囲気では作らせてもらうけど、う
ん、やっぱいろいろやっぱね必要なもの、 ABC マートもなきゃいけない、
ABC マートはなきゃいけねえだろそれ、
うん、いやなきゃいけないからもうララポートですけども
アルコ&ピース DC ガレージ、
アルコ&ピース DC ガレージ、この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りします。
明治
株式会社明治宣伝部の大口です。明治アーモンドチョコレートは今年で60周年です。長く愛されている美味しさの秘密、それはカリッと香ばしいアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート、これからもよろしくお願いします。
荻上チキです。
南部ひろみです。荻上チキセッションのオンラインイベントのお知らせです。タイトルは宗教2世その実態と課題、出演はチキラボで宗教2世の実態を調査したチキさん、ジャーナリストの鈴木エイトさん、沢田大樹記者も参加。セッションが全面協力した新刊宗教2世の出版をきっかけに考えるオンラインイベントです。
国会でも支援のあり方が議論になる中、皆さんと一緒に考えましょう。
オンラインイベント宗教2世その実態と課題、今月25日金曜夜7時から。アーカイブ配信もありますので、詳しくは TBS ラジオのホームページのイベント情報まで。
ファクトラーリオ、
アルコ&ピース DC ガレージ、
アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
マジでありじゃないかな。
まあでも、まあ、仕事がねクリアできればね、まあ、考えてみたら今リモートとかでさ、ひろゆきさんだって、うん、
パリからやってますもん ね、
あの縦長のさ、うん、画像、はいはいはい、置いてもらって、はい、別に支障はないか、
そう何でもいけますもんね。
ポップアップもそれ置いてもらって、うんうん、
ラジオも全然問題ないでしょ。
そっか、
ありですよ全然。
だからヨーロッパとかスペインの文化とかの話とか、うん、その辺詳しくなって、うん、ちょっとだからもうこっちの芸能界にどっぷり、うんではないから、
うんうんうん、
歯に着せぬ物言いもできるし、
うんうんうん、対比、ヨーロッパと対比みたいなね、うん、現状の対比みたいな、
淡々となんか言ったりね、その問題、
ああ、うん、もう絶対できる、平子さん 100% できるわ。
スペインだともっと単純な話で、
うんうん、じゃあ仕事は3倍になってギャラも3倍になりますよ。それはめちゃくちゃ
忙しい。ホゴスマも復活だな。
ホゴスマも復活、うん、すぐじゃない。
いやでもそう考えるとそうだね、うん、ユーロの話、
ユーロの話してオンリーワン、そ他に芸能人で見たことない、そんなやつ。
であっちから芸能人が来てね、遊びに来て何とかするとか、は
い
は
い、
は
い、いや絶対ある、絶対ある、それ 100% ある。
作った、これ作る様を YouTube でしょ、撮ったらさ、それこそだね。
そんな村を
作る、村作り
なかなかないですよ。
うん、
あるよこれ。
全然今より稼げるな。
いやマジでそうですよ、う
ん、あっちまでこの3,800万。
いや元なんかすぐですよ、うん、リアルにマジでそうだね。
マジでそうだね。
マジでそうだと思いますよ。
でなんかこのね、スペインの人遊び行ったり、もうスペインがもうプレイルーム
プレイスポットみたいな、
スポット、うん、プレイルームは抜いちゃうからダメ
だやり部屋にしては豪華すぎますねスペインのちょっと離れたところに
いやでもそうだな、今は価値でそれができちゃうよね。いや
子供たちもだってスペイン語もね、
そうだ、
日常会話になるわけでしょ。
うん、で英語もね、一緒に
英語もできるし、
そうだ、で向こうで逆に日本のお笑いをちょっと教えたり、
うん、あいいと思いますよマジで。
であれだ、サグラダファミリアの日本人が関わってるね、うん、
はいはいはい、
建築総合の建築の人とか、はい、もう懇意になってちょっとそういうの入ったり。
いやめちゃくちゃいいよ。
それ、うん、勇気だけじゃないですか本当に。
確かに言われてみればそうだね、
はい、
普通にあるな、
うん、いやこれマジであるぞ、
うんうん、ただこれ不思議なんだけどさ、
うん、
ガチでそうじゃん YouTube だって跳ねるし、うんはい、多分億万長者になれるわ、うんうん、分かっててもできない人間の不可思議さね何なんだろうね、
うん、なんですかね、うん、めんどくせえとかって思うのかな、うん、ね
ね、
うん、どう考えたっていけるのになこれ。確かにね、
これ下手したらどこの YouTuber が買うね本当に、
うんうん、
見つけたっつって、
うん、
でもやんねえわ。愚かだよな人間
この。本当ですね。
やっぱり現代っ子なんだろうね、うん。フロンティアスピリッツっていうものがもうないわ。は
い、いやそうだと思う。
最初から開拓されてたところでぬくぬくと育ってきたんだね。うん、だから現状維持バイアスっていうかさ、今この
いや本当そうだ。
この位置をね。
確かに。
俺らの昔、本当太古の昔、俺たちだけだったら、
うん、
世界はこんなに発展してなかったね。原生林のまんまだったね。
そうだろうね。
あっちの山行きたくねえわ。ってここで木の実取れるし。
開拓精神があるやつがね、うん、やっぱりね、今もなお。
なんだこれ、誰か裁けよ、これ。怖っ、エビっつうのね、みたいなことじゃん。
あそうそうだね。
うん。家庭から嫌だよ、だよね。
今あるやつが勝つよ、だからこれ今、買いだと思うよ、だから、ほんとね。中田のあっちゃんね、やっぱすごいよね。
ねやっぱり。
西野さんとか。
そう、西野くんとかはすぐ。
あっちゃんもすごいもんな。
すごいよね。うん、だからさ、あっちの何シンガポールとかさ、うん、だっけ、うん、ああいうとこ行ったりさ、とか、あっちで仕事するとか。まあ可能なわけじゃない。やってる成功者がいるんだから。
う
ん
う
ん、
本当だよね。
うん。で、やりゃいいじゃん。
うん。
やらないよね。できないよね。一個大きな違いがあるね。
あるよ。
あれやる人とやらない人は。
しかもだってあっちゃんの成功例あるからまだ行ってもいいのに、うん、誰もいなかった時にあっちゃん行ってるもん
ね。そうだよね。
シンガポールに。
で行きゃいいんだ。野茂英雄が行った後に、うん、みんなわーって海外渡ったように行きゃいいんだけど、うんうん、まあ行かないね。なんだろうね。
そうね。本当だわ。目標だな。なんか
あんだろうな、向こうでももう英語で弱虫。
本当だわ。
ねえ。いや、もう家は作ってるんで、
ほんとに。あ、そっかそっか。
もう、佳境まで行かないけど、はい、あ、まだできてないよ、うんうん。着工はまだ一切手つかずだけど、はい、打ち合わせ段階ではね、うん。そんでもまた細かいとこ行ったり、あそこはちょっと下げられませんか、これ加えられませんかで、
うんうん、
ああじゃない、こうじゃないって、うんうん、なってんだけど、
はいはい、
本当に大変だからね。家なんか、作んの。
うんう
んマジで。しかもその、自分らでこう決めていきたいってなると、
はいはいはい、
無限だから、
うん。自由にね。
何から何が、もう制限はめちゃくちゃあるんだけど、東京都内だから、建て方とか制限はめちゃくちゃあるんだけど、うん、なんかじゃあ、細かいもの選びはもう無限なのよ。うん
はい、
例えば、まあ、タイル、
うん、
トイレとかに貼ったりとか、なんかちょっとここワンポイントでとかタイルとかもあるじゃん。
うん、
タイルって、今まで注目したり考えたことないでしょ。
ないですね。
何をつけるとか、これが可愛いタイルだとか、
うん。
いざタイルって調べ始めると、体感だけど、このように20億種類ぐらいのタイルって、マジで。
体感ですもんね。
マジで。これでも探した人は、まあ、もっとあんのかな、
40億。20億はないと思う、ね。い
や、本当にあんのよ。マジで。これ誇張とかじゃなく。
いや、20億は言い過ぎでしょ。
あんのよ。で、あって、ああそれが組み合わせになるともう無限なのよ。
まあまあそうか。
インフィニティタイルになるのよ。本当に本当に。これは本当に。タイルさん言ってたの？インフィニティタイルでございます。
インフィニティだろ、絶対。そっか、組み合わせとかも出てくるとそうだね。
あるし、じゃあそれをどこに貼る、貼り方全面に貼るとか、
ああああ
一部だけ、一列だけ、三、はい、列、五列、こっから半分はこっちのタイルってなると本当にインフィニティで。
なるほどね。むずそう。
これも決めらんないんだ。俺みたいにこだわりあるくせに軸がねえやつ、うん、誰かだ
誰も誰も何も言ってないのよ今
これが日本のお笑いですスペインの講師だから
代表として紹介しないでください今のくだりを
自虐本当にもうああじゃないこれしかもそうなると俺の好み奥さんの好みとかでももちろんぶつかるし、はいどっかでじゃあここはあなたのところここはあなたのところっていうね、うん、分け合い方もあるしる、ね、でタイルをじゃあここにトイレにちょっとつけようとか 考えてんだけど、はい、それもすごい種類だから、うん、ちょっとあのタイル屋さんも見に行くんだけど、うん、いやこの、カタログで見てて、これ気になるんで、うん、実際にどうなのかなってカタログだと色つや違うから、うんうん、取り寄せるとサンプルが送られてくるのよ、うん、ちょっとあの10センチっぽい四角っぽいやつとか、うんうん、ちょっと大きめのやつはもうちょい大きめで、うんまあ、少し小さくしたカットされたタイルがサンプルで送られてきて、うん、あじゃあこれはちょっとないねとか、うん、こっちありだねとか、うん、まあいろいろこの比べて、うん、じゃあこれにしようって少しずつ今決まってきてる段階なんだけど、うんうんそのカットサンプルのタイルはもうその実際に使うタイルじゃないから、うん、それが大量にあったんだけどそのカットサンプルのタイルをうちのまゆちゃんコースターに使い始めて
え
俺そんな金渡せてねえかな軽装度とかなら分かるな、ま、軽装度のタイルでたまたまねとかめっちゃ水分弾くタイプの釉薬ツヤツヤのやつってちょうどだって言って
はあ
もうちょい渡してっけどなともうちょっと大きいやつは花の花瓶とかの下に
下に
の土台にしたりして
珪藻土じゃない
珪藻土じゃねえよ俺そんなやってねえかなこんな日夜さ働いてさ買ってやろうと思ってさ、壁紙、
うん、
壁紙もこれもいろいろ見に行ってんだけど、これはあの体感とかじゃなく、うん、八丁種類の
多いって八丁は多い
八丁
種類体感ね今だ
から今だから日本のものも海外からも取り寄せられるから、うん、そうなるとね八丁種類になるのよ
本当にすごい
これね経験者はお前を笑ってる経験者は今俺じゃなくてお前を笑ってるわ八丁種類あんのよ
体感にしても多いですよ八丁種類は
ホワイトだけで七丁種類あんのよ
本当にあと一丁じゃんそしたら
一丁で十分だろ俺の色もマジで
まあでも顔みたいなもうそれでなんとなく雰囲気決まるみたいなことっすよね
白
やば
白は白でもちょっとベージュが入ってます、うん、ちょっとグレーが入ってます、うん、とかもうそれだけでグラデーションがほんとずらーってあって、うん、各メーカーでいろんなのがあって、うん、さらにそこに柄、うん、ちょっとなんかあの塗ったような柄とか、はいはい、あとボツボツとか
ありますね
だからあと実家感のある柄とかでもそういうのもいろんなのぺったりしてる柄とか、うん、いろんなのってまずはこのメインどころを作るわけじゃん、
うん
家の全体の、うん、あの、壁紙、うん、一番多い面積で作るやつの白も選ぶわけじゃん。はいはい、そんなわかんないじゃん。サンプルで。
いや、難しい。
これをじゃあ2メートルある、2メートルぐらいのこの縦幅で貼ったらどうなるかとか、
うん、
意外と筋目がうるさいねとかあるじゃん。
はいはいはい、はい、あるだろうね。
これびっくりするの選ばなきゃいけないの。選べって言う
の。そうだよね。
まあまあ、そういうの選んで、うん、じゃあこれをメインにして、あとはそのアクセントとなるちょっと色を変える部屋とかいろいろあるんだけどさ、まあわかんないわけで、モデルルームとか行くと大胆に切り替えてんだけど、それだってなんかちょっといい感じにやってるからであって、こっちが素人がやっちゃうとわけがない部屋になるから、
もうめんどいなら俺やろうか、なんか決めたいか、俺パッと決めれるよ。
だめだお前、なんか全部茶色みたいにするから
砂でも嫌でしょ。
砂。
砂。
砂壁。
砂壁だ
った。砂壁と、あれお前が塗った食ったら砂壁になるわけじゃねえからね。
文句言うから
すごい。いやいやいや、違う違う。その中でも、あの、楽しい中にも大変さがあって、うんまあっうん、で、まあ、メインは決めたと。うん、じゃあ、洗面台こうしましょうとか。うん、今度、子供部屋、
うん、
子供部屋は、あの、うちのまゆちゃんも、ちょっと可愛くしてあげたいよね、って言って、うんうん、あの、可愛い壁紙貼ってあげたいな、まあそうだね、うん、ただの白だじゃなくてね、うん、したの、結構最初の方にね、あの青空に白い雲 の、
うん、
あの壁紙、つけてあげたいね、つって、
うん
うん、ああ、
可愛い。
か、つって。
可愛い。めちゃくちゃ可愛い。
可愛いじゃん。
はい、可愛い可愛い。
ただ、俺らにとったらさ、
うん
あれマジックミラー号の夜のカーテンの柄なんだよな。
そんなこと思わないですって。
そうじゃん、でも。
マジックミラー号の壁紙。エロいって、それは。
エロいって、ね、だから、エロくなっちゃう。
トイストーリーです、やっぱ。
いや、あれは、あの壁紙はちょっと違うのよ。
あ、そう。
日本のタイプだと、 マジックミラー号の夜に引くカーテンなのよ。ちょっと違うのよ、これ。
あ、違いあるんだ。なんかあんまりわかんないな。
ちょっと違うんです。
ああ。
でもさ、俺がさ、もうガーンと正面切ってさ、これマジックミラー号のカーテンだからって言えないじゃん。あなたマジックミラー号知ってるのって。おめえも知ってるのかになるけど、なっちゃうから、ね、ああ、そうだな。でも、遠回しにね、でも、じゃあもう子供らに自分らで決めさせてあげれば、
ほう。
つって。おう。その雲のを回避するために、
はい、
あ、それがいいねって、うんうん、それ楽しいよねっつって、本当に子供用のやつでも本当それだけでも16兆個ぐらいあるんだけど、
いや多いね、
マジで、
多いね、
でそれ見せて、あのじゃあこういろいろあるんだけどどれがいいっつってカタログペラペラペラペラいろんなやつね、うん、見せてあげて、したらイチルがさ、青空に白い雲がいい
っつって、おお、いやいいじゃないですか、
お前だからそれは。マジックミラー号の夜になった時、スケボー誌で、引くカーテンの柄なんだって。
言えねえけど、いつか気づくだろうな。そうそうそう。一流は一流で。
そうそうそう。だから、俺が遠回しに回避させたことを大人になってから感謝するんだよ。
そうだ
ね。あん時、親父。
そうか。
で、一流も、なんとかちょっと、あの、遠回しに、うん、こんな青い柄があるよ、うん。お空がいいなら、こういう柄がいいよって、うんうん、ずっと子供じゃないから、うんうん、お兄さんになった時も、かっこいいなって思える柄があるよ。
それは大事だと思いますね、うん、俺。
ほんとだ。青いラインが入ってる。いい感じのストライプの柄、うん。これだったら、お兄さんになってもそうだし、今友達が来て、この柄が入ってたら、かっこいいって思えるよ。本当だ。なんとか回避して、それつけさせて。そんなのが一個一個全部だからね。
いや、そうか。
大変ですよ。
結局扉はどうなったんですか。
あ、玄関扉ね。
玄関扉。
あのアイアンの、はい、あの浜田さんの教えでね。
うん、
浜田さんに、うん、あの
言ってたよ、ね、
うん、あのそんな見えるところは見え張れって言われて、うんうん、俺言われてねえんだけど。うん遠藤さんが言われて、それを見て、俺も感銘受けて、アイアンの鉄扉、玄関、見に行って、お値段360万でございと言われて、どうしようかまで前話したじゃん。で、実は、何が360万だと。俺は演者だと。演者中の演者だと。
演者中の演者。
浜田さんがそうおっしゃったんだから、ここでね、それね、尻尾巻いて逃げるような真似したら、俺、浜田さんに顔向けできないと。いつかこれを、この話を浜田さんに報告できるような男でなければいけないと、ということで、知らないと。行くかと。思った
ん
です。一回。一、
うん、
回思ったんですよ。
うん、
だけど、うん、アイアンの扉って言ったじゃん。玄関、うん、玄関扉。立派なでっかいアイアン扉。
はいはい、
冷静になって考えてみたら、
うん
そんな広い家じゃねえから、正面切ってそんなあの、まあ、普通の都内の狭い家ですよ。
うんうんうんうん、
そこにね、アイアンの玄関ついてたらどう思う？
いや、でも、そこは豪華にやっぱりね、浜田さん。
いやいや、鉄扉よ。おかしくない？
まあ、おかしいなとは思ってましたけど、うん、ずっと。
ってなって、やめた。
あ、やめたんすか？
やめて、木の筋が綺麗な木の扉があって、いろいろ探してたら、でそれにしました、それって安くないからね、俺からしてみたら。い
やそうだと思うよ、多分。すると思うよ、相当。
そうですよ。で、それがね、どっかだっけ、アフリカ原産のなんちゃらっていう木。
あ、木の、
うん、
アフリカの木なんだ。
そうそうそう、アフリカだっけな。
今の嘘ですか？ちょっとわかんないです。今の感じ。
ごめんなさい、本当です、本当です。
今のわかんなかったわ。
本当。本当。
アフリカの木、う
ん。ごめんごめん。実は、うん、あの、壁紙の蝶は嘘で。これは本当に。そうなんですよ。
あ、そう。でも、着々とじゃあ。
着々と。
は
あ。でね、ちょっとね、あの、一個、どうハウスメーカーさんにお伝えしようか、一瞬つまずいてたのがね、うん、寝室に鍵つけてくださいっていうのを、
うん、
どうのテンションで言ったら、すんなり自然にお話ができるか。いや、これ恥ずかしそうに言っちゃってもダメなわけよ。あの、寝室鍵つけてほしいんですけど、でもちょっとなんか、
え、なんで鍵つけたいの、うん、
って言われ、言わねえけど 言わねえけど、なんでって言わねえけど、ハウスメーカーの人。でも、一個一個説明しなきゃいけないから、向こうにはお伝えしなきゃいけないから、ほんと細かいところまで。で、それをお伝えする段がちょっとあって、確認、いろんなところ確認事項しなきゃいけないっていう、ね。どうす、どうな、どうやって。
なんでつけたいんですか、寝室。
YouTube を撮影して子供が声が「ってなんでですか?」は言ってこないけど、だから俺はいろいろ考えて、これね、今後もしハウスメーカーさんとこういうこと決め事するときに、寝室に鍵付けんの、夫婦の寝室鍵付きっていうの恥ずかしいなっていう人にはめちゃくちゃいい方法、
あ、それは聞いときたいですね。
これ編み出しましたらお教えします、はいはい。まずは家の中のそういう個室、扉がつくところには、まず全部に鍵付きっていうものを提案してください。
まずは
、でもちろん鍵いらないじゃん、ここという部屋もあります、はい、ありますけども、全部鍵付きにしますっていう提案を出して、その上で向こうからの、あ、全部つけるんですか、でも、あ、全部は必要なかった、どちらかでもいいんで、全部ついてる状態のして、そこから鍵のいらない部屋を伝えていけば、夫婦の寝室に鍵付きっては言わずに済むんです。ワードとして
最後に寝室だけ残ってるっていう感じにすればいい
んだ。そうです、もちろん。
え、なんでここだけ残すんですか。
言わねえ言わねえ言わねえ。
めっちゃつくじゃん。そう、言わしたいじゃん。そう。
めちゃくちゃ下手だな。
桑田佳祐で渚ホテル。
いただいたのは桑田佳祐で渚ホテルでした、はい、特許取ろうかなと思ってこの言い方で大発明。
そっか、そういうのも本当にでも細かい部分に今来てるわけですね。
細かいよ。で、俺らはいい親だなと思ったのは、この子供部屋も鍵をつけてあげます、あっちから言わせない俺は。いい、ね、同じ、
そりゃそうだよね、もうそろそろそうだもんね。
そりゃそうだよ、
そりゃそうだわ。
あとは10円でタイプの開く鍵にしない。
あるからね。すぐ開けるから
すぐ開けるからね。いたずら半分で
本当に開くからね。
そうだよ、メールいただいております、兵庫県ラジオネームリオネルタッチ。平子家の表札ですが、なんでオレンジ
だ、そうだ、
名前を書かずとも一撃で平子さんの家だと分かるロゴがあります。
え、それいいじゃん。
バットボーイです。
あ、いいんじゃないですか、
あれだろ、バンナのスポンサーになってたやつだろ
いや、めちゃめちゃいい。
ボブサップとか。
いいじゃん。
あのバットボーイだろ、
あれか、あれいいじゃん。
T シャツとかの、なんか睨んでる人の、
ね、眉毛上がってるやつの、あれいいじゃないですか、めっちゃいい。
いや、お前バットボーイのトレーナー着ろじゃん。
え、それでいいんですか。それで表札にしてください。
ダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダ じゃないわ。対等じゃなさすぎる。
3枚。
3枚か。全然いいよな。
あれやば。あれ表札度やばいね。
あれやばいね。
まだドッグタウンだな。
ドッグタウンか。
ドッグタウンもやばい。表札に。いや、表札もあるん
だけど、まだ決まってないです
か。まだ決めてない。あ、そういうのもある。で、今はほら、昔ながらのね、表札もあるし、うん、あと筆記体でやってる人とかね、うん、ちょっと立体的なやつとかね。
はいはい、歌舞伎の目のやつとかは
見てるぞ、
ね、ステッカーとか。
トラックの、うん、あの、角度で、角度で変わる
絵のやつだろ、うん。どっちがいいですか、それとこれだったらどっち、バッドボーイどっちがいいですか。
歌舞伎かな。防犯ステッカーや、ね。だ、表札大喜利もやっぱ難しいですよ。あれも大喜利だからね。受け受けないの話じゃなく大喜利だから。
みんなどうしてるんですかね。
いや、本当にオーソドックスな人も多いし。うん、あ、そうだね。でもまあ、
芸人さんとかマジで
本当になんか分かりづらいけど、例えばその、配達の人はちゃんと見るじゃんか。
うんうん、
あの、通行人はちょっと分かりづらい引きたいとこあったらそんな見ないけど。
はいはいはい。
だからそういうなんか引きたい、ちょろちょろっとしたやつが多いんじゃない。
ああ、
うん、
引きたいか、引きたいもまあいいけどな。
なんでお前は。
ファーザーはじゃあ引きたいで。
ファーザーは、でもファーザーだし、俺だけになっちゃうし。ファーザーマーザーって下に続くんだったらいいよ。マイさんとか。
ファーザー怖えな表札。めちゃくちゃヤマトにいじられますよ、裏で。
ファーザー届けた。こっちファーザーで届いてねえからさ。続きまして、大阪府ラジオネームマルーンオリーブ。先日の放送で家電量販店小島の太陽マークが大型看板から消えたという話で思い出したことがあります。ハト、ね、うん、マークで知られるイトーヨーカドーはセブン&アイホールディングス発足以来、うん、大型看板を7とアイを組み合わせたものにしていましたが、
え、
あ、5年前からハトマークを復活させるようにしています。
へー、
理由としてはお客さんに馴染み深いマークに戻すことでブランド力を強化したいからに加え、同時期に同じロゴに切り替えたグループ会社の店舗と区別したいからという理由もあったそうで、実際デニーズは看板をイトーヨーカドー同様に変更したとか、それほど企業のマークは日常生活に浸透しているだけでなく企業活動の源になっているんだなぁと思わせる話です。話ですじゃねえ
よ。バッドボーイもそういうことですよね。だからね、
バッドボーイは変わってねえだろ一回。ねえだろ一回セブン&アイホールディングス
買収されてないですよ。
あれセブン&アイホールディングスだったらめっちゃ冷めるな。バッドボーイ。そうなの。そうだね、確かに一回あ変わったと思ったけど、はいはい、イトーヨーカドー、イトーヨーカドーで見るようになったら
見るようになってるわ。
うん、
うん、あるんだ。
だから今小島の太陽マーク俺好きなんだよな、ね、うん、あの電光掲示板で残ってた時の太陽マーク好きだったんだよね。
いいですよねあれね。
だからあの電光掲示板減ったじゃん、
はい、
どこもかしこもやっぱり今不景気で、
いやそうっすよね、
あの光らせる分の余力がないってことで、たださああいう何あのカウボーイがさの手が動く、
うんうん、
動いてるみたいに電気で見える、
うんうん
う
ん、
ああいう街並みがいいよね。
いや表札、表札それがいいですよ。
ちょっと余
計な、ヒロさんがこう親指こうやって
ウェルカム、
ウェルカム。
いやこれは
ギンギラギンなやつでさ、
企業の看板を静かな住宅街だね。
めちゃいいけどな。
さすがにあの お隣の人、
うん、
あの俺はまだお会いしてないんだけど、うん、あのまゆちゃんが会ってお話して、うん、めちゃくちゃいい人らしいんだけど、
あじゃあ許してくれます
。さすがに言うだろふわっとは。クリスマスもう終わったけどずっとね綺麗ね。
ふわっとしてる。嫌なんだろうな。
ーガレージ。
明治。
明治アーモンドチョコレートは今年で60周年。新たな気持ちでお客様に変わらぬ美味しさをお届けしてまいります。カリッと香ばしいアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート。明治のこだわりの詰まった一粒、ぜひお試しください。
TBS ラジオ公演、サックスプレイヤー熊谷俊ジャズコンサートビバップエクスプレス2022。前売り完売続出の人気ジャズコンサートが12月16日有楽町会いましょうで開催。国内外で活躍する有名ミュージシャンをゲストに招き、大迫力の熱い感動あふれるステージを繰り広げます。最高峰の環境で培われた本場アメリカンジャズ、音楽が生み出す新しい時代の幕開けをぜひ劇場でお聴きください。チケット好評販売中、詳しくは熊谷旬で検索。
アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
さあ、それでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。
直火ローストのコーナー。今年で誕生60年の明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしい。この番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございます。ということで、こちらのコーナーでは明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしいマニアリスナーから送ってもらっております。はい、はい、では参りましょうか。大分県ラジオネームサムリアイ。チョロス、着ぐるみんなが熱くないですか。大変っすね。
着ぐるみいじるやつね。
いるんだよな、残念だけど。
いたわ。
いる。一人じゃやんねえけど。
うん。
複数
で。複数だといるんだよな。
こっち系の、荒さ持ってる俺ギャグ、
うん、うんうん。うん、でもそうっすね。
うん。うん、いや、お前お前、うん、って、周りが言うやつ。
最悪だよな。
いい。
許せないですね。
許せないね。
うん。
うわ、うわ、周りが一人の時にも言え
思ったら、ああ
本気ならば続きまして、ラジオネーム終電まんじ。ちょ、私だけ治安の悪い飲み方してんじゃん。
お
うわー、すごいなー。急に女子の角度入ってくるとビクってするね。治安の悪いの言い方。あとさ、してねえから。ちょい強めの、あの、女の子そんな飲まないっぽい酒を飲んだだけでしょ。
あるな。とかそういうおじさんっぽいのちょっと濃いめに飲んでるだけで、
別に飲めばいいじゃん。
飲めばいいし、
で飲む子もいるし、まあ珍しいけどね。
わざわざ言わなくても別に。
でもそういう指摘するとこのタイプの人ってブチ切れるじゃん。
あるある。
で、おっさんって思ってない。
ああ
私はダメなおっさんだからな。
うわ、
いやいやいや。
一緒だな、そ
のダコかじゃ一回。そんでもおっさんでいれるか。
明治
だ。あ、まあ、明治明治さんですけど、ですけど、
これはさすがにか。これはちょっと。
ちょっとそうですね。続きまして、ベンチュー、ラジオネーム、ベンチューウォーマー中山。うん、はーい、一回黙って。元彼だからって、みんなの前で言っていいことと悪いことがあるぞ。いや、明治。明治が言わしてんだから。うわー、
なる
の
別れてからもフランクに付き合えるタイプの、うんうんね、なんかその輪の中のやつ
グループがあるんだろうね、そういうね、
うん、なんか飲み屋でもなんかそソファー席でみんなでみたいなの飲んでんだろ、うんうん、こたつ席に行くねこいつらこたつ席のある居酒屋に行くね思い出したわ。
あ
いやいや、
可愛くなさそうだな。全然可愛くなさそう。やだわ。
だからフランクっていうのと、なんかそのいたフランクね、やっぱ
ありますね。
続きましてラジオネームブランコ。もう薄くなっちゃってるけど、俺一応手術後あるからね。酒井だ
よ。いやいや、俺自分からあんま言わないから、そんなに
俺見せられたこと
あるよ、もちろんの後に。いやいや、見せろって言われたから見せた。いや
俺なんかで言われたもんな、うん、
あでも子供の頃はあったな。
いやそうでしょ、
手術だと思ってんの、うん、かっこいい
陰謀みたいな感じで見せてくるでしょ。
いやいや陰謀だと思ってないけど、
控えおろうじゃんそれ。いやいやいや、俺なんか見せられた、昔見せられた覚えあんだけどな。
いやちょっとでも分かるな、
何も喋ってないのに
急に。
俺これ盲腸なんですけど、こっちは盲腸だったっけなって言われたわ。
ああまあわかるな。
まあまあね、これはね。続きましてラジオネーム邪魔だな。ラジオネーム小児で盲腸。邪魔だな。俺片手でネクタイ締めれるけどどうする？
どうするってなんだ。いやすごいけどな。
どうもしねえけど、すげえけどどうもしねえわ。見てって言えばいいのね。続きまして、神奈川県ラジオネーム、母を訪ねて、さあ、ゼンリー。俺、暇な時、鼻でパズドラとかすっかんね。
ああ、こうやんのか。すげえな
あ。いやいや、やんのはいいけどな。
ああ。
すっかんねって何？どっちの感情なのこれ。聞く側の感情というか。
やるんだ。へえ、やるだな。
続きまして、ラジオネーム、カイルカゴイル。拙者、幕府の役人に、タメ口使うでござるよ。
昔の香ばしリスナーが昔にもいたんだな。江戸にもいたのか、香ばし
いマニア。でもいたか。
いやいたでしょ。
いたよね。
いたと思うよ。
雑なやつ、
うん。
みんなでも昔多分今よりももっとペコペコ してるし、うん、めっちゃ言われる時代だったじゃん。
うんうんう
ん、タメ口だ。でもタメ口の文化あったよね。うん、
変に見え張りたいってなったと思う。
ザンバラ神だろうね。ザンバラ神で、
ああそうだね、
もう裸で刀も持って歩いてるような。
タメ口聞いた
こと。おーで入っていくタイプ。続きまして、神奈川県ラジオネームアクセルレイダー。拙者の足の裏、巻きびし踏みすぎて象みたいに硬いでござるよ。拙者が続くんだよ。
昔香ばしリスナーたちが
いらない。今の聞き手だよ。現代の聞かせてくれよ。
その崩しまだなんだよ。ちょっともうちょい待ってよ。
いたんだろうけど、いたんだろうけどさ、足の裏の硬さとか言ってくるやつ。
ということで引き続き明治アーモンドチョコレートを食べる前に言うと香ばしさが倍増する何か送ってください。受付メールアドレスはすべて小文字で dcg@tbs.co.jp です。メールの件名に直火と書いて送ってください。
はい、そしてこのコーナーにメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に明治ナッツチョコシリーズ5種詰め合わせセットをプレゼントします。アーモンド、マカダミア、香るカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオの5種です。欲しい方は住所と本名をお忘れなく。
香ばしい直火ローストメールお待ちしております。
明治 あーもうどうしよう。
何があったの？実はそのほらほら。
それはなかなか香ばしい話だね。カリッと香ばしい明治アーモンドチョコレートを食べて忘れちゃいな。
さすが、
うん、60周年のアーモンドチョコレート、よし頑張ろう。
超長尺の聞く漫才、超漫才にミキ参戦。
どんな時に聞いてほしいですか？
寝る前ぜひ。
いいですね。
寝る前用に僕ちょっと来ようとしてますので。
はい、
お兄ちゃん、
お兄ちゃんのボイスで寝ていただいて、
はい、
いい夢見ろよ。ふう、
超漫才、 Spotify で無料独占配信中。
TBS ラジオ公演、桂文枝新春特選落語会2023、来年1月8日日曜日と9日祝日の月曜日、有楽町朝日ホールで開催します。チケットは各プレイガイドで販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください。
アルコ&ピース DC ガレージ、この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りしました。
港区赤坂の TBS からあなたに届ける、そうあなたに、アルコ&ピース DC ガレージ。
さあ、ということでアルコ&ピース DC ガレージ、あっという間ですが、そろそろお別れの時間です。
はい、
はい、
この江戸の香ばしいってでもいたんだろうね、本当にね。多分思いを馳せちゃうわ。
どの時代にもいたかも ね、こういう思いって人思ってんのかな。
蕎麦を3杯食べたでござるとか聞かれてねえのに
それくらいのね、それくらいの香ばしいはいたと思うよ、うん、多分
絶対だよね。よ、石器時代もいたよね。
いたんじゃない。
鹿とか飼ってさ、うん、普通にこう持ってくればいいのに、うん、角片方持って、うん、あのバッグみたいに後ろあの砂利持ちみたいな持ち方して、うんうんうん、持ってくるやつ、うん、それケツ擦れるから、痛むからやめてって言われてんのに、うん、それで持ってくるやつとか
いや、いたんじゃないですか。
あのね、一発目避けられて二発
香ばしいな
うっせえなって、うっせえなって思う側もいたんだよね、多分ね。
でこれからもいるしね、
う
ん、この未来ずっといると思います、
ね、いなくなることはないよ、ね、
ないんじゃないですか。
ふわっと いなくなった時期とかあったかもしれないけど、意外とそういうやついなかった
あ、
なんか失われた3年みたいなのは
なんでだ
って大正ぐらいにあったかもしれないけど大正こそか、
あ、意外といない。
六名館とかでも やばかったんじゃない。
めっちゃ痛い。
ああいう西洋の文化
がっつり、逆にいそうかもね、うん、そういう方がいるかもしれないわ。
これあハット
がつくなさあ、 TBS ラジオでお聞きの方、この後1時から爆笑問題カーボーイです。ここまでの相手、アルコ&ピースの酒井健太と
平子祐希でした。また来週お会いしましょう。
今日の開運シェアポイント、明日の運気を上げたいあなた、今日の開運シェアポイントは、平子スペイン村には1年に一度外には出ていけない日がある。ラジコのアプリを使って今すぐシェアしちゃう
絶対 YouTuber 出るじゃん絶対出るし、出るな。
見取り図森山です。
リリーです。
我々見取り図のポッドキャスト番組がスタートしました、うん、タイトルはスタンドバイ見取り図。毎週金曜夜10時頃配信、 Spotify、Apple など主要音声プラットフォームで聞けるということなんですが、リリー君、一体どんな番組でしょう、
はい、TBS が全ベッドしてる番組でしょ
そんなことない。
いや、そうらしいです。
絶対に
噂によると
何もベッドしてない
聞いてね。
90.5MHz TBS ラジオ。
スマホで誰でも簡単にライブ配信。
みんなのライブ配信は。
ふわっちが1時をお知らせします。